のって私の個人的な聞きたいことなんですが、
はいはい、
あの画家で生きるってさっき春陽会っていう組織 の、
はい、
あの集まりの名前が出てきたけれど、はい、こう一人で描いて食べていくっていう時にどういうこうつながりの作り方、うん、いろんなものに属するっていうことと、
はい、
智也さんのこう活動の仕方ってレスリングの時から大学の時から会社に勤めてる時から人とのつながりをすごく大事にして、うん、そのそれがポジションが変わったらそれを切るのではなくってそのつながりが続いていてこう今に至るっていうそういう印象を受けるんですけど、うん、そういうこう生きて自分で好きな道で生きていくっていうこととこうつながりを作ってつなげまたそれを自分でつなげていくっていうこととどんなふうにされてきたのかなって、はい、その新しい画家あの画伯っていうかその自分で絵を描いて食べて、うん、プロとしてやっていくっていうことのつなぎ方みたいなどうそういう中に属したり例えば、はい、私たち研究する人だったら学会とかが大事な場所だったりするみたいに、うん、好きなことを研究してるけど、
はい、
それで一人でやっていくことは絶対できないみたい なそういう、 こう道の作り方で、うん、あの今まさに道を作られてると思うんだけどどういうふうに道を自分で作っていくのかなって、はいはい、スタジオを作るっていうのもそうだし、はいはいはい、借りたりあといろんなところで展覧会をする
はい
それもこうねミュージアムみたいな展覧会もあれば、うん、まずは見てもらう場所をいろんなところに作っていく、
うん、
そういろいろ借りてとか、うん、そういうこう、はい、広がり方っていうのがどんなふうにされてるのかなっていう、
は
い、
あなるほどそうですねちょっと今ちらっと気になったんですけど学会って、まあ、あのすごく大事な場所になっててまあ、それ出ることで一人で研究していけないところを補ってるっていうふうに今おっしゃってましたけどそれって何か学会に出ることで何か得られるものってどういうものがあるんですかねどういうものが得られるからすごく大事な場所になってるんですかね
難しいですね一つは今みんなが何を考えて進んでいるんだろうかっていうその方向性みたいなものをこう相対的な目で見るっていうのもあるしじゃ あ私自身があんまり学会で活動してないので言えないんですけどでも自分がやっていることをどういう言葉で言ったらちゃんと伝わって一緒にコラボしながら仕事ができるかっていうこともあればもう一つ多分一番自分はここでこういう研究をしているんだよっていう変なんですけどアドバタイズメント、っていう部分もあるんじゃないかなと思いますで今だとこう助成金取ったりするとかそういった、はい、変な言い方ですけどやっぱりそういうものがないとやっていけない、うん研究もあるだろうし、うんうん、そういう意味でのいろんな作戦を練る上でも非常に重要なんじゃないかなとは思いますけど、
なるほどなるほど、まあ、客観的に自分を見直すこととあとはつながりを作ることと自分の存在を世間に
こうアピールするっていうような、うん、
まあ、まさに
そう、はい、高め合っていくっていうところ
もあるし、はいはいはいうん、なるほどなるほどそういう意味では芸術団体に所属するっていうのはちょっと似通ってるところがあると思います同じような意識で芸術団体で活動している人が多いと思いますねで、まあ、僕が人との出会いっていうのを大事にしながら立場が変わっても付き合い続けていきたいと思ってるのは絵描きさんって絵描きさん同士だけのつながりではやっていくことができないって僕ずっと感じてるんですよっていうのはまあパラオで個展をしたことって僕の中ではすごく大きなきっかけでもあり、うん経歴に書くときには本当に自分の中でこれってターニングポイントだったなって思うような出来事なんですよ。あの個展っていうのは、すごくサポートしてくださったのが絵描きさんというよりはそのパラオの友人だったりとかあとは その前に表敬訪問をさせていただいた大使館の方々だったりだとか、当然現地ではあの、ちょっといろんな経緯があって作品を直接送ることができなくて、キャンバスの布だけを向こうに送って、向こうであの角材を買って自分でこういう枠を作って組み直したりとかしてるんですよね。そういうところで本当にあの幅広い分野の人たちのサポートがなければ一人のあの絵描きって活動を継続していけないって僕の中ですごくこう感じてるんですよ。なので今となっても大学時代の先輩だったりだとか営業時代の友人とか、またはなんですかね、料理をしてる時にお客さんで来てくださった方だったりとかっていうのがすごく日頃から僕の活動をサポートしてくれるんですよね。だからその分野に限らず今まで出会った人たちだったりとか気にかけてくださった方たちっていうのは何よりもそのつながりを大事にして広げてきました。で、芸術団体に入って、活動を続けてることもやっぱりその基礎教育が、絵描きとしての基礎教育がない僕にとっては芸大美大で学んできた方々の知識っていうのすごく勉強になってまして、そこに所属する意味も僕にとってはすごくあります。で、自分でアトリエを作って一人で活動していくときにできたつながりっていうのもこれからすごく大事になってくるところで、そういう意味でいろんなジャンルの人たちとどんな時でもつながりを作ってきました。
そうですね。なんかその友也さんの絵が存在することで、友也さんのつながりがあることで、今まで絵にそんなに関心を持たなかった人もなんかその絵に触れる機会に、なったんじゃないかなっていう、直接画像展示会に行く人もいれば、そういうオンライン上で見るっていうのも、人もあって、その見てる人が必ずしも以前から見ていたわけじゃないけど、そういう絵の触れ方を広げる、そういうこうなんかこうスタンスがあるなって。でもそれとこう絵の中で生きていくっていうか、プロとして画家として、実力のある画家としてこうなんか生きていくっていう、この自分の作品はこの自分の作品だっていう、それが評価されていくっていうことと、その多分両方をしていくこうことを今こうされてるんだろうな。
そうですね、そうです両方してますね。なんていうんですかね、今まででしたら展覧会をして例えばどこかで賞を取ってっていうのが主流だったのかもしれないですけど、今本当にインターネットっていう道具があって、宣伝もすごく多種多様な方法があるので、まだまだ未熟ながら一人の日本の作家として文化芸術に貢献するためには、この世代だからこそできることを使って芸術文化の発展に貢献できたらなという思いで、いろんな方法を使って宣伝だったりとかをしていってます。
それがなんか今若い世代とか30歳に入る友也さんが画家としてやっていかれるこうなんか道の作り方なのかなっていうのをこう想像して、渡るさんがまた聞いてくださると思うけど、今大阪にいらっしゃるんですよね。
今大阪におります、
その大阪のこうスタジオっていうのはどんなスタジオなんですか？今書いてらっしゃるアトリエ、
ここは、一軒家というか、一軒家ですね。で、大学の先輩の持ち家で、4年前からずっと僕の活動を応援してくれた方が、この空き家使う予定がないからどうぞ使っていいよということで、それで使わせていただいてます。
なんかその大きな映画描けるっていうのはすごいことだなと。
本当その通りですね、 あのこういう広い場所がない時代、それこそ営業を辞職したタイミングっていうのは4畳か5畳ぐらいのワンルームでベッドも置いてテーブルも机も置いてテレビも置いてる中で絵を描いてたりしたので、当然大きな絵なんて描けないんですよね、
うん、
せいぜい A4 サイズぐらいの絵が描けるかどうかぐらいだって。で、まあ、こういう広い場所があるってのは大きな作品描く分には本当に大事な要素なんですよ、
うん、そうですね。なんか美術館とかにある絵って大きな場所にあって結構離れて見れるじゃないですか、はい、で、はい、なんかちっちゃい子とか近くに行って、はい、これどうなってんの、裏どうなってんのっていうの近づけたり遠くから見れたりするって、はい、でも描いてる人は実はあんまり遠くから見れない、
うん、そうですね、そうそう、うん、広さがないと見れないですね、うん、結構困ってる人も多いですよ、
うん、多いよ。こうそういうこう置く場所も 見せるために置く場所も大事だし、書くためにいろんなスペースがあるっていうことも、
はい、
こうすごく大事なことなんだろうなと思って。
すごく大事ですね、大事です。あと助かってるのはやっぱ絵描けるのも助かりますけど、普段から絵を飾ってあの見に来てもらえるスペースがあるっていうのがすごくありがたいことですね、
うん、
皆さんどこかでこう貸しギャラリーって言われるようなまあ、期間貸ししてるところを借りて一定期間1週間だったりとか絵を飾って、うん、半年に1回だったり、まあ、早い人だともっと開催してるのかもしれないですけど、個展だったりグループ展を開催するんですよ、まあ、それはそれで毎回、まあ、当然お金もかかりますし、好きな時に新作を見せられないっていう悩みがやっぱあるんですよね。それが今このアトリエっていう場所で絵を描いて飾れてるっていうのは、例えば東京、アメリカから渡るさんが日本に帰ってきたその1日2日でも見てもらえる環境が整ってるっていうことなんですよね。これは絵描きとして活動していく上ではかなり、大事な要素だと思います。今
すごいですね、見に行ける、会いに行ける画家みたいな
本当たまたま本当に何かやってたとかじゃなくて、いつでも見に来てもらえるっていうのはかなり嬉しいことです。
そうですね、
うん、
イリノイとかからね聞いてくださってる方だったらこう家とかも広かったりってピンとこないかもしれないけれど、
はい、
日本の中でそういうアトリエを持てて常に 見に来てもらえるっていうのは、
うん、
本当に例外でしょうね、多分なんか今の、
そうです
ね、絵を描きっていうかプロになって今それができるってすごいことだな。その場所はそこにあるんですか？
これは御堂筋の中津駅が最寄りで、そこから徒歩6分か7分ぐらいですかね。
その立地もすごい、
うん、本当にありがたい立地です。こればっかりは大学の先輩に感謝しかないですね、
うん、なんかそういう、うん、そういうところで自分なりのこう広げ方、絵に触れられる、うん、いろんな人が絵に触れられる広げ方をされているっていうのが、うん、すごい面白いなっていうか印象的だなって思うんですが、うん、あと一つコロナってこの絵を描く人の活動に今どんな影響があったりとか、
はい、
してますか？
現場ではそうですね、コロナ絵を描く分には家で描くので問題ないんですけど、発表の機会っていうのがやっぱ減っちゃってますね、
うん、
僕みたいに絵を飾っておく環境があったとしても人に来てもらいにくかったりだとかするぐらいですし、貸しギャラリーを借りて発表する人たちにとってはギャラリーが自粛で休業してしまうだとか、うん、本当に発表する機会が減っちゃって影響が出てますね、
うんうん、